アルコニックス IR セミナー in 博多。この時間は11月17日に博多で開催したアルコニックス IR セミナーの模様をダイジェストでお送りします。この番組は証券コード3036、東証一部上場アルコニックスの IR 活動の一環としてお送りします。
アルコニックスは商社機能と製造業を融合した総合企業です。商社でありながら製造業を核とした M&A にも力を入れており、多角的に事業を展開しています。本日はアルコニックスの M&A 戦略、業績見通しなどについてもお話しいただきます。それではご紹介いたしましょう。証券コード3036、東証一部上場アルコニックス代表取締役社長、武井正人さんです。皆様大きな拍手でお迎えください。聞き手はラジオ日経和島秀樹記者が務めます。それでは武井社長、和島記者、どうぞよろしくお願いいたします。
どうも皆さんこんにちは、ただいまご紹介いただきましたアルコニックスの武井でございます。ただいまご紹介いただいたアルコニックスなんですけれども、あんまり聞き慣れない会社ですけれども、私どもの会社というのは2001年に MBO をして第二の創業というのをやりまして、我々なんか M&A とか MBO とかですね、やたらにその横文字がたくさん出てくるんで、耳慣れないと思うんですけど、なおかつ名前もアルコニックス、カタカナの名前で、何をやってる会社か分かりませんねというふうにおっしゃられることが多いんで、まず会社の名前の成り立ちと概要について、商社機能と製造業を融合したと書いてあるんですけど、今我々はそれを融合しようと思ってますんで、融合する総合企業を目指したいと思っております。カタカナでアルコニックス株式会社、設立はですね1981年なんで、これは相続会社があったんで、これがその81年にできたということで、MBO マネージメントバイアウトというのをしまして、それが2001年です。もともとは日商祝いという会社の非鉄の部門の子会社だったんですけど、ここで後ろにファンドさんが入られまして、親会社から出資を受けて、なおかつ我々経営陣もですね 5% ほど出資をしまして、独立した形でですねスタートいたしました。会社全体として今ですね、連結で1400名、我々アルコニックスとしては単体で130名、グループ会社がこれも2001年からなんですけれども34社、国内で13社、海外で21社、今の売上で前期で2479億ということで、経常利益で79億円という会社に一応育ってきてます。何回も申し上げる通り非常に若い会社で、あとは私はですね2001年の MBO の時から会社の設立創立に関わっておりますので、そういう意味ではこの会社と一緒に今まで仕事をしてまいりました。
ちなみに6月に社長に就任されたと。
そういえばそうでした。
だいぶおなれにはなってました。社長業
なかなかなれなくてですね、アルコニックスの名前の由来、これが元素記号というんですかね、アルミから銅からニッケルという非鉄のですね、割と代表的なアイテムを名前の中に盛り込みまして、そこに未来へのエクステンションということで X をつけて ALCONIX、 アルコニックス、我々が作った造語なんですけれども、こういう社名にして、ここ、10年、20年弱ぐらいですね、皆さんに慣れていただけるようにですね、我々もいろいろ IR をさせていただいたりしてるんですけども、非鉄というと鉄にあらずということで、なんとなくそのネガティブワードでね、なんだ鉄じゃないのかと、鉄の量というのはやっぱり例えば世界的に粗鋼生産は20億トンあるとかですね、いうことになると、鉄が 95% 重量倍率でいくとですね、非鉄は 5% ぐらい、ただ例えばそれぞれがすごく非常に優れた特性を持ってまして、アルミは軽い、銅は熱を伝える、それから電気も伝えます、からニッケルは錆びにくくなる、鉄にニッケルを混ぜて合金は 作るとこれは聞かれてるステンレスというやつが、これはニッケルを含んだ合金ですから、そういうようなその機能を非常に発揮するような素材なんですね、
はい、結構ねレアメタルなんかも話題にはなりますよね。
そうですね、はい、でまあ、これを最初に我々としては、まあ、あの商社業としてスタートしたんですが、今現在ですね、まあ、アルコニックスを語る3つのキーワードという、実は流通業、商社流通業と製造を掛け合わせていますけれども、売上面でいうと先ほど申し上げた、まあ、売上2500億ぐらいなんですが、商社流通がだいたい 80% 強の売上比率を持っています。一方製造はですね、まあ、20% 弱と。でだ利益面でどうなるかというとですね、商社流通の利益というのは全体のまだ3割ぐらいです。これあの後で全体の流れを見ていただく中で、またご説明をしたいと思いますけど、製造業がなんと6割強歩ですね、利益を担っておると。でこの製造業を始めたのは M&A でですね、2009年の大川電気製作所がスタートで、今6社ありまして、この6社さんがですね、まあ、非常にあの優秀な成績を出していただいて、まあ我々としてはこの M&A は今の段階では成功だったなというふうに思っています。我々が行っている M&A というのは、例えばまああののれんというのが発生する、これなんかあの棚の上に乗っけとくんですよね。でこののれんを乗っけといて、内容が悪くなった時に一括でドンと落とすとかね、かまあならなければまあそのまま置いておくと。我々あの日本のですね、のれんの焼却のシステムを使ってますんで、毎年のれんは10年で、均等に焼却をしてますんで、
ちょっと長い間私もこうあの参加させていただいてますけど、御社の目利きは非常にいいですよね、あの M&A されるね。
ありがとう
まあ後ほどそういう話もいただけると思います、
はい、まあ、まだここは完成形だと思ってるわけではなくてですね、
なるほど、
はい、ここへまだ3年間で250億お金を使いたいなと思ってますので、その件についてはまた後でお話をしたいと思います。でそれにそのビジネスミックスとしては、もともと我々がオリジンは商社流通なんですけれども、今それが製造業がですね、まあ、我々の利益の大きなファクターになって会社を大きくこう動かしてるんですよね。それをですね、まあ、事業拡大ということで、まあ、先ほど申し上げた M&A を15件、これは商社流通で9件、それから製造業で6件で、実は今年の8月にですね、発表させていただいたんですけれども、来年の2月にクロージングするということで、富士カーボンという会社を、もう1件仕込みました、ほぼほぼ予定通りにいけると思います。からそれをですね、海外展開をしようということで、まあ、これはまあ我々の商社の一つのもともと持ってたあのスキルなんですけれども、その海外展開をするということで、海外現地法人を12法人、それから15拠点でですね仕事をしています。まあ、あの日本はやっぱり少子高齢化をしてですね、どうしてもマーケットが広がらないということで、はい、まあ、自動車一つとっても日本はちょっと頭打ちですけれども、インドではすごいですね。
これからですからね。
これからですね、はい、その手前のベトナムもこの間行ったんですけれども、オートバイもたくさん走ってますけど、車もたくさん走るようになったし、インドネシア、まあ、あの地区はですね、やっぱり人口も多いですからね、やっぱり
非常に、
そうですね、はい、非常にそういう成長性が感じられるところです。で我々のそのやってる我々サイドから見たらどんなことをしてますよということを、これはまあ、まあ、電子機能材、電子機能材というのは、まあ、これも最近の株安の一つのキーワードになっててこれをやってるっていうと、どうもお売りになる方が多いようなんですが、やはりでも日本は電子産業、まあ、ここにたくさんいらっしゃる方がお持ちのものの中にもですね、日本製メイドインジャパンのものがたくさん入ってましてね、新しいものにはまあそういうものが使われる、まあ、よく言われるスマートフォン、それから今自動車がですね、電気化しますね。それから電気化をするし、今度は自動運転というのは2020年から始まるんですけれども、そうするとこの電波がたくさん飛び交うんですけれども、はい、その電波をいろんな分、まあ、周波数で より分ける、それを読み分けるという電子部品が必要になるんですけれども、その電子部品の素材はですね、やはり日本が一番強いということで、やっぱりその電子機能材とついているのは、そのそれぞれの材料の機能をこのユーザーさんがですね、いろいろ発見をしてくださって、こういうふうな使い方をしたいとか、ああいうふうな使い方をしたいということで、マーケットが非常に伸びていくんで、ここは我々は注目をしております。続きましてアルミ銅、これはまああの 銅は紀元前7000年前からものがあるらしいです。あの古墳の中から出てきたりしてますから。でこのアルミと銅もですね、まあ、あの今まだアルミ缶だったり、例えば銅は、銅線であの、その辺の電線に入ってたりするんですけど、今は例えばアルミはですね、自動車を EV 化すると軽くしなきゃいけない、あれ電池が重たいんですね。その軽くするためには、車体を軽くするためにはやっぱり鉄ではなくてアルミを使います。鉄は比重というのを聞かれたことあるんです。 7.9 あるんですよね。アルミは 2.7 しかない。だから持つとこっちはあの同じ風に見えて、鉄は3倍ぐらい重たいんですね。でアルミは3分の1なんです。あとはまあ電装化をされるということに、まあ、あの自動運転とかそういうものでですね、自動車が電装化をされると、その電装化に使われる銅の素材っていうのは増えていきます。一説によると、今の車にはだいたい銅がですね、1台あたり20キロぐらい積まれてるんですよね。これがあのハイブリッドになると40キロぐらいというふうに言われてますね。これが完全に EV 化すると80キロから100キロぐらいは
なると言われてます
ね。言われてますんで、まあ、そういう点でアルミと銅、古くてもですね、その機能が新しく使われるという点がやっぱり非常に、皆さんの興味を引いていただけるんじゃないかと思います。それから次にあの装置材料というところは、ここはあのメッキ材料をやってます。それから非破壊検査、それから、溶接棒、何かまとまりがないんですけれども、でもこれは金属加工に関連する部分でもあるんですね。ということで ある意味で言うとお隣さん同士で、例えば金属加工、これは例えば、まあ、アルミの素材があるんですが、アルミを削る、それから磨く、で そうして製品ができると、今度は表面処理っていうことが必要になってくる。それは例えばメッキだったりですね、で出来上がった製品を、検査をしなきゃいけない。これは非破壊検査の会社でマークテックが、それからまあそういう点でいうと、この金属加工と装置材料というこのまあ違うものなんですけれども、ある程度関連性はあります。そこにあの特にその金属加工が今あの我々の利益要素になってるんですけれども、この大川電気製作所、大場製研、富士プレスと、この3社が大きく業績を引っ張っていってくれてます。
しかしここまで見るだけでも御社の事業範囲ってのは相当広いですよね。
あの広すぎてよくわからないというふうに言われて、あるアナリストさんからはですね、こういうのはあの いろいろやりすぎて判断が困るという、そういうジャンルに入りますと言われてますが、
すごいですよ、はい、本当にね、
はい、ただまああの時代が例えばですね、IoT っての聞かれると思うんですけど、まあ、全部あの物がですね、人間は大丈夫ですけど、はい、あのインターネットに、でも皆さん持ってるスマホの位置情報なんかもそれにつながってきますんで、
あのソフトバンクのそれこそ孫社長が、
そうですね、
あの電柱からペットまでっていうIoT の範囲を、
ここはそうですね、地元ですから皆さんよくご存じです
おっしゃってました、
はい、野球も強いしビジネスも強いですねM&A もすごいですね。自動運転実現のためにはやっぱり通信とかセンサー、これもキーワードになります。で先ほど通信の容量とスピードアップさせるためにはやっぱり非鉄の材料がいろいろ使われるんですね。からいよいよそのためにあの次世代の高速通信が始まりますと、これ2020年から始まると言われてるんですけど、5G というのを聞かれたことはと思うんですけども、これ そのインフラの設備がもう今動き始めてますので、
そうですね、企画が今年6月に決まりましたからね、
はいはい、でこれ用にですね、やっぱり我々の持ってるもののいろんな需要が、まずは金属の加工があったり、そこに乗る電子部品だったりですね、やっぱり需要は非常に強いと思います。 から先ほども EV 化をするとですね、軽くしなきゃいけないアルミ、電装化をするために銅と、こういうやっぱり需要が出てまいりますので、うん、まあ、今 の、 その新しい市場のトレンドに、アルコニックスはコミットをしてますと、まあ、参加をしてますと、
そうですね、
関連してます、関与してますということをぜひこの場を借りてお話をしたいと。さてでは昨今じゃあどんな業績なのと、先ほど申し上げた当時、2001年の当時は売上が1200億ぐらいでした。一応右肩上がりになっています。で右肩上がりの推進役としては商社業がベースにはあるんですけれども、その上に製造業を M&A することによってその部分が非常に大きく、増えております。あとでもうちょっと見やすい表がございますので、はい、それでご覧になっていただければと。では直近の業績はどうなってますかというと、売上高がですねちょうど、まあ、6ヶ月終わりましたんで、今年の予算は売上2700億という売上を出しております。進捗率が 48.1%、 それから営業利益は実は70億、これが進捗 54.8%、経常利益は非常に大切にしているんですけど、これが77億に対して進捗が 48.7% ということです。財政の状況について BS ですけれども、まあ、どの辺自己資本比率なんか非常にご興味があるんじゃないかと思うんですけど、す、ねはい、まあ、これがまあ企業の安定性をで、まあ、先ほどから申し上げている通りまだ20年弱の会社なんでなかなか地道に積み上げてはいるんですが今 28.3% です。まあ、これで十分だとは思ってません。 ROE 最近よく言われます、 15.4% です。だからネット DE レシオっていうのはまあまあ借り入れどのぐらい余力があるのということなんですが、それが今 0.7 ぐらいですから、これは我々はもう M&A していくうちにもう少し借り入れが増えるでしょうから 1.0 から 1.3 倍ぐらいにはなると。投資案件の推進、M&A の基本方針と、まあ、当社の M&A、まあ、本体もそんなに大きくないんで、例えば某社さんのように何兆円とかね、何千億とか何百億とか、いうのは、まあ、今のところはやっております。まあ、身の丈に合った M&A を、まあ、製造業ものづくりの中にやっぱり価値が含まれていると思いますので、
これあれ御社で今までのその M&A ってとてもうまく来てると思うんですけど、目利き力っていうのはどういうところにあるんですか。
最初から目が利いたわけではないと思うんですが、
いや、
やってるうちにだんだんだんだん目が利いてきたことは事実だと思うし、
ね、場合によってはなんか国内で M&A 他のところですると、はい、後からそれこそのれん焼却して赤字になっちゃうとかですね、ね、うまく利益が出なかったりするケースあるじゃないですか。御社の場合でその着実に、ね、その辺はこなされてていますよね。
まず基本的にあんまり知らないとこ行ってやらない、飛び地に、例えば突然我々が食品をやりますとかね、
はい、
それからアパレルやりますとかね、そういうことはないんですね。だから、まあ、商社ですんで幅広くいろんな情報が入ってきてるんで、その部分は商社機能を、まあ、有効活用して、で情報を集めながら、やはり我々の得意な例えば金属という加工、
はい、
それから、まあ、表面処理とかいろんなところを掛け合わせて総合的に評価をする。それからもう一つ、実はですね、事業再生ものは一切やってないんですね。我々がやったらなんか赤字の会社が黒字になるんじゃないかっていうような、まあ、そういうね立派な経営者の方もいらっしゃるんですが、我々は事業再生ものはやらずにですね、まあ、そういう意味で言うと、まあ、それぞれが持っているものづくりの力を、まあ、我々が入ることによって資本力もつけて方向性もつけてマーケットも探してそれを大きく育てるというようなやり方をしているので、それでまあおっしゃられるようにあまり失敗がないのかなというふうに思います。
ちなみに直近の例だと富士カーボンさんが今までされたということですが、はい、これどんな会社なんですか。
これは、一般産業用モーターの中に、はい、モーターってのは磁石と真ん中にこうくるくる回るものが、ここは回らなきゃいけないですね。でそれを回らせるためには電気のプラスマイナスをそのシャフトに接触をさせなきゃいけないんですけど、この通電体がカーボンブラシと呼ばれているものなんですよね。でそのカーボンブラシの専業メーカーさんで、 カーボンブラシ、今その例えばモーターっていうと日本電産さんの名前が必ず出る、マブチモーターさんもそうなんですけど、今その一般産業用ではなくてブラシレスって、そのブラシがついてないね、モーターが、まあ、あの例えば EV の、 あの主電源になるとかって、こういう動きがあるんですけど、これはこれで当然必要なんですね。ところがあの機構が大きくなりますし、それからコントロールするためには重たい、まあ、電子部品もつけなきゃいけないということで、例えばあの窓を開けるとかね、それからあのサイドミラーをこう、動かすとかっていうのは、そんな立派なモーターじゃなくていいんです、
ね、なるほどなるほど、
一般産業用のモーターでいいんで、今1台あたりその100個ぐらいそのモーターが使われてるんですけど、
すごいですね、
これはどうもね、そのブラシレスのそんな高機能にならずにですね、ということはこの富士カーボンって会社は中国に2つ工場持ってます、はい、から台湾に持ってますから、さっき申し上げたベトナムに持ってますからインドにですね、まあ、これはまあ駐在事務所みたいなのを持ってて、でそのあたりの市場が大きくなるだろうということで、今更カーボンブラシですかとこう言われる方もいらっしゃるんですが、いや我々としてはこれはまだまだやっぱりそういう、まあ、ニッチというには大きな市場だと思うんですけれども、そういう市場があるということでこの会社を、買収することを決定しました。まあ、海外事業も一緒についてきますんでね、で海外拠点をそれぞれグループ会社でまた共有することができる。
先ほどの話でも社債向けのところは結構力入れておられるって話なんで、はい、やっぱそのあたりとのもだんだん融合してくる
そうですね。だからやっぱりモーターというのはやっぱり非常に魅力的な分野で、そこはだからまあ電産さんとは全く違うアプローチでですね、我々ができる範囲で、まあちょうど80億ぐらいの買収なんですけども、だから250億って先ほど申し上げてロイック 10% って、これ言ってなかったかもしれないけどこのうちの250のうちの80はもう嫁入り先が決まってまして、
そうなんですね、
はい、であとはまあ、あの随時また皆さんのご興味は引くような案件が出てくるといいと思うんですけれどもさて、あの株価の指標としては、まあ、先ほど申し上げた通り2006年が今ベースで500円とで、まあ、2008年、これ東証2部行った時ですけれども、この後であたりで、まあ、リーマンが起こった
リーマンショック
で、うちの株価もそれなりに影響を受けて、で10年からこうじわじわじわっとなんですけれども、まあ、あの M&A の製造業を2009年、で2010年にあの東証に一部行きましたんで、そこからまあ利益がですね徐々に積み上がってきてます。でこの積み上がりがですね、まあまあ、ある意味で言うと株価にも反映をされているのかなということで、ぜひあのご検討いただいてですねで長い間あの持っていていただくというのを、まあ、この株価がですね、いろいろ説明しているんじゃないですか、私が説明するよりいいかなというふうに思います。株主優待制度については、まあ、1年以上から3年以上で、それぞれ お手元に届くものが違うということで、まあ、100株買っていただくと1年以上持っていただくと2000円相当のギフトコースか、
はい、
美味しいものが届きます。3年以上で2000円のギフトコース2口ということで、先ほども申し上げた4000円というのはこれをベースにして、
あ、なるほど、
でいや今買うよっていただくと、まあ、大体100株が12万ぐらいですから、だから4000円を12万で割っていただくとっていうパーセンテージかなと。それから、まあ、あのもうちょっと持っていただく、1000株以上持っていただくとこれがちょっと3000円になって、はい、3000円と6000円とこういう組み合わせになっています。
今回は長期の保有継続の優待制度もついてるわけですね、はい、
そうですね、ぜひあのその辺のところをご配慮いただければ
。そもそも優待制度ってやっぱり投資家の方から結構ご要望があったんですか。
はい、だいぶ長年にわたってお答えしておりませんでした前社長が私にあの席を譲るときに、
はい、
あのこれをやるようにということで、そういう申し送りがございましたので、岡山で株主の皆、株主数は非常に増えてね、 まだ実際お手元に届くのは来年の6月ですから、うん、まあ、もうちょっと先なんですけれども、ぜひ楽しみにしていただければというふうに思います。
時間が多少余ってるんで、ちょっといくつかお話をお伺いしてもいいです。
どうぞ。
投資案件の推進で要はだいぶその利益の安定度合いといいますか、はい、まあ、売上の、ね、8割が冒頭8割でしたっけ、流通業だという話だったら、利益のところは、はい、だいぶこの安定度が増してきたような印象ありますよね。
いいとこで説明をさせていただきます、はい、思わず立ち上がってしまう。
ぜひお願いいたします。
先ほど申し上げた通り、まあ、創業時は残念ながらあんまり利益の出る会社じゃありませんでした。まあ、その中でだんだんその、まあ、商社流通の部分でもこのアドバンストマテリアルジャパンって、これ AMJ と訳してるんですけれども、ここはレアメタルレアアースではおそらく日本でトップの会社だと思います。でこの会社はグループに入って、で我々自身もそういうものをやってたんですが、その後双日金属販売、五香資材、林、この辺も全部商社流通です。でそれに従ってこうやっぱり利益が上がってきました。で、2009年製造業から次から次へと、まあ、一応買収を繰り返していくうちに、この製造業のこの非常に比率が増えてきまして、この後の計画も、非常にこうベースとしては商社流通業が、ベースとしてしっかりとしたベースがありまして、その上に製造業が加わっていると、でその方向性で今後もですね、我々としては M&A をしていきたい。
これ先ほどもちょっとご説明いただきましたけど、こういうところが非常に順調に推移しているということになりますかね、
はい、さっき申し上げたアドバンストマテリアルジャパン、これはうちの会社千代田区にあるんですけど、で平和金属、それからなんとアメリカのですね会社も M&A しまして、でこれはアメリカのインディアナにある会社で、ユニバーティカルという会社です。メッキの材料をやってる会社です。でこの会社が2003年にすでに中国に、自分たちの分工場を持ってまして、で我々と一緒になってその中国の分工場を製造ラインを倍にしました。ざっくり言うと倍近く儲かるようになりました。から大場政権さん、これ半導体の、チップマウンターといいまして、それぞれの電子部品をですね、電子配電盤って言ったらいいのかな、その上にこう乗せていくね、自動機があるんですけれども、その自動機のヘッドの部分を専業で作ってる会社で、半導体まあちょっと例えば製造装置も今ちょっと株価なか
なか大変ですね。株価冴えないですね。業績はともかくしても株価はとりあえず冴えないってい
う感じですよね。そうですよね。はい。でも先ほど申し上げたようなその世界のトレンドはですね、やっぱりそういうものをやっぱり要求をしてますんで、中長期的には必ず戻るんではないかと私は思ってるんですけど、
でもう一つちょっと私も今決算会見とか行くと必ず出る質問なんですけど、はい、今例えば米中の貿易摩擦だとかあるじゃないですか、はいはい、ああいう影響っていうのは直接間接、なかなかその読みっていうのも難しいのかもしれませんけど、はい、どのようなふうにご覧になっておられますでしょうか。
直接的なですね影響というのは、我々例えばアメリカに該当するようなものを出しているかとかね、言うと非常に少ないんですね、はい、うん、ただ例えば中国にジョイントベンチャーがあって、その会社がですねアメリカに物を売ってると、それが関税が上がって、いや台湾のメーカーに負けてしまいましたっていうようなことは起こります。したがってだからそういうことは必ず起こるんですけれども、はい、そういうその大きな意味でのですね構造変換とかね、うん、いうことにまでは至ってないというふうに思いますよね。ただちょっと長引きそうですよね。
そうなんです。だからそれがねやっぱりなんとなく株価の方もぼんやり警戒している部分があるような感じは、
一応トランプさんも中間選挙を乗り切ったんでまた強気に行くんじゃないかと思いますけど。
でもう一点やっぱり投資家さんとかっていうか、はい、皆さんからするとやっぱりこの IoT 軽量化っていう部分っていうのが結構インパクトこれから出てくるんじゃないかっていう期待値あると思うんですけど、はい、このあたりについてもうちょっとご解説いただいてもよろしいですか、ね、はいはい、やはりこういうふうになってくるってことですよね。
うん、よく言われるのは例えば EV 化するとね、はい、じゃあそれの電気はどっから持ってくるんですかと、はい、例えば EV 2万台をあの夜間電力で、まあ、充電しようと思うと100万メガワットのですね発電所1つ必要なんですね。なんか一般的に言うと原発1発1基分が必要なんですけど、それで2万台しか中国は50万台も作ってるんで、その電気は一体どうするんでしょうかっていうようなことは構造的にはあるんですが、まあ、あの車載用のモーターですね。でこれは例えばモーターというとこれ非鉄の塊で、銅からさっき言ったその銅線を巻いたりしますのでね。からネオジウムというのはですね、磁石用の材料です。それからエンジンルームの中ではやっぱり軽量化ということでアルミが使われて、アルミはあんまりあの温度の高いところでは使えないんですけど、それからまあ駆動モーターハイブリッド、これはもう磁石ですね。それから銅の電線であったり、まあアルミホイールはもうよくご存知の通りで、あとはまあ排ガスに関してはこれは希少金属が随分たくさん使われている場所でもありますし、ボディの内装、まあそれに今度はだからうちの都合で、あ都合で申し上げるとさっき言ったように富士カーボンの、
そうですね、
小さなモーター、一般産業用がこう100個ぐらい使われるようなこういうイメージになる、
さらにこれで、自動運転だとかもうちょっと IoT が進んでくると、はい、なお御社 の, その部材っていうのはあの元として使われる形になってくるっていう話ですよ ね, すね、
先ほど申し上げた 5G という世界が2020年には来ると、まあ、自動運転ができるその位置情報を正確にお互いにやり取りをするというふうになってきますし、それが例えば機械について、機械の稼働率とかですね、小松さんなんか今ブルドーザーにつけてますよ ね,
すね、はい、
でその彼らはどこで何がどのぐらい動いてるか、稼働時間まで知っていて、これが非常に大きな情報になってて、だからまあ情報自体も非常に価値のあるものになってくるぞと、こういうふうに言われてますけれども、
いただいている中で、御社は商社でもあり製造業でもありますけれども、円高円安にどっちが触れた方が収益が上がるのでしょうか。
あの定量的なですね検証というのはしたことがないんですけども、はい、商社の部分でいうと我々ほとんど輸出と輸入が拮抗してるんですよね。3割ぐらいずつで、したがって為替の影響をそういう点ではあんまり受けないんですよね。ただやっぱり全体的に日本の景気は円安になった方がいいですね。
あ、そうですね。
まあ、やっぱり輸出産業の材料供給で輸入があるというところも随分ありますので、そうなるとやっぱり輸出の産業、特に自動車とか、ね、電気とか、ね、はい、いうところが強いとですね、我々もやっぱり幾分元気をいただけるというような感じですね、うん、まあ、円安の方がよろしいんじゃないですかね。
これなんかちょっと今から聞くのちょっと申し訳ないですけど、さっきあんだけ優待の話をしていただいたんですけど、配当を引き上げたり自社株買いや株主還元拡充など一層の株主優待の予定はありますかっていうのをなんかこれいただいてるんですけど、これあんだけ説明していただいたと聞くのもなんかだんだんなんですけど、
いや後ろ向きではなくて前向きに頑張りますけど、政治家さんみたいな答えですけど、まあそれは利益が出れば還元します。で利益を出すためのまあ一つ我々は作戦をいくつか持ってますんで、それをまあ着実にこなすと、実践していくということがやっぱり株を持っておられる方のやっぱりプラスになるんじゃないかと思ってます。
先ほどの、ね、グラフをご覧になっててもやっぱり利益が上がってくればその分だけ配当は乗っかってるっていう、
ね、そうでしたね、
傾向はあるということですよね。ちょっとユニークな、先ほど私もこれ幅広い仕事されてますねっていうふうにお伺いしたんですけど、業界全体の見通しについてご教授お願いしますって、これは、
はい、その質問が一番困って我々はどこの業界にも属していませんで、
結構いろんなところに範疇ありますもんね、
はいはい、だからまあ製造業とそれから商社流通を融合するというところに、まあ、うちのようなやり方をビジネスモデルとしてお持ちのところはあんまりないんじゃないかと思うんですよね。
これ、景気の変動も受けるけど、あるセクターがどうだっていうことはあまり受けにくいっていう感じ
ですね。そうですね。全体的に言うと、まあ、こっちが良ければこっちもいいし、あっちが良いときはこっちがいいとかね、いうような、まあ、非常に曖昧な
言い方です。でも業績もちゃんと上がってきてるんで、だから、
そうですね、
まあ、モラは少なくみたいな感じですかね。
私から一ついいですか。これだけ多角化されてきたので随分 割合少なくなったんだと思うんですけど、レアメタルに強い会社っていうイメージがあったんですけれども、非鉄を取り巻く環境のところにもレアメタルの需要推移なんかもありましたけれども、この辺の部分はどうなってますか？
一時のようなですね、大きな収益力はなくなりましたね。というのはレアメタル足りない足りない、
だからレアなん
で
し
ょ、大騒ぎだったでしょ、うちも過去2000何年かな、8年か9年ぐらいに一時ピュッとこう利益が出てるんですけど、それはレアメタルで儲けさせていただいたんで、あんまりレアメタルのこと悪くは言えないんですけどあんまり値段が上がっちゃうと各メーカーさん、各ユーザーさんはですね、レアメタルを使わないような
変動要因になっちゃうから、やっぱりそれは平準化しないとダメだ
と思います。例えば一番あるのは、例えばその磁石の中に使われるネオジっていうのがあるんですか。これは磁石の高温特性を上げるんですね。で、例えば車のボンネットの中は200度以上になりますから、その時にネオジが入ってないと磁石の性能がガーッと落ちるんですね。というんでネオジウム必ずいるんだって言って、ネオジは当時3倍か4倍ぐらいの値段がバーッと上がったんですよね。そしたら某なんとか金属さんがですね、ネオジウムを使わない同等の性能が出る磁石っていうのを開発されて、
そういう知恵が
必ずそうなんです。
でもじゃあ中国に意地悪されて売ってくれないからダメだみたいなのもないんですね。
今はないでしょうね。でも、まあ、安ければそっちの方がいいからね、安く買えるんだったら性能を出すためにそちらを使うというのはあるんですけど。
最後に株主になりそうな人たちに一言株主の方もいらっしゃるかもしれませんけどね。
そうですね、はい、いや皆さん株主さんのような気がしますぜひ、拙い説明でよくお分かりになっていただいたかどうかわからないんですけど、まあ、とにかく前へ向かって進んでいく会社ですので、まあ、若いということを一つ、まあ我々の活力にしてですね、今後も M&A を大きなやっぱりテコとして会社としてはですね、グループ化を図ってグループの中で効率的にですね、はい、事業を拡大していきたいというふうに思います。ぜひご検討いただくのと、まあ株主還元もいろいろしております
そうですね、はい、お話しいただきました、
はい、よろしくお願いします。
ありがとうございました。アルコニックスのことがよく分かりました。
そうでしたね、
はい、アルコニックス IR セミナー、お話は証券コード3036東証一部上場アルコニックス代表取締役社長武井正人さん、そして聞き手はラジオ日経和島秀樹記者でお送りいたしました。武井社長どうもありがとうございました。会場の皆さん、今一度大きな拍手をお送りください。
アルコニックス IR セミナー、この番組は証券コード3036東証一部上場アルコニックスの IR 活動の一環としてお送りしました。